大橋と
画伯の
大魔王はお年頃。
はい、次10日目。
10日目。はい、
はい、北の富さん、
はい、
向こう上大山さん、
はい、
で実況が太田さん、
うん、
東西三部富士、
はい、
はい、佐田の海、
うん、
バサス、
うん、
土地の若、
はい、
佐田の海勝ちました。
はい、
はい、でね、すごい勝ってたんです。
うん、
10日目で佐田の海は確か10連勝かなんか、9連勝か。
佐田の海は
9勝目か。
そう、9勝を、いや、あの、
うん、
9日目までで、
はい、
8勝、違う、10日目までで8勝2敗、
うん、8勝2敗。
そうね、あの土地の若に勝って8勝2敗になったわけですよ。
うん、
はい、
あ、そうです。ほんでお父さんが、うん、あの9連勝して敢闘賞を取ったっていう実績があるんで、
はい、
っていうことを言
う
てたんですよ。
うんうんうん、
でその新入幕インタビュー、佐田の海関ですみたいな、はい、一番最初に初日あるんですけど、はい、その時に佐田の海関が父のように敢闘賞を取って、うん、親子を共に新入幕敢闘賞でやりたいですって言
う
てたんですよ。泣きなおじさんね、あの親子揃ってね、関東省って余計なこと言わなきゃいいのにと思ったけどって、これは夢じゃないよねって言って、
そう
はっきり言うてましたわ。
はい、
うん、そうそう、大体でもあれでしょ、勝ち越したらいい感じやなっていう。
それはもうもちろん新入幕で勝ち越したら同じですよ、
う
ん
うん、っていう感じなんですよ、
ね、はい、
それがなんとね、
なんとなんと
すごくいい感じで、
はい、
勝っちゃってましたから、
はい、
地場所も期待できるんじゃないかと、
はい、
思ってますよ。で大山さんってその向こう解説の大山親方って、
はい、
あの巡業で相撲の講座して、あの相撲講座みたいなのがこの新しくできたらしくて、ほうほう、その所作 の、
はい、
この意味を説明するみたいな感じのことをやってるんですって。
ほうほう、
はい、でまあこの時にちょうど竹風じゃじゃ、うん、あのあれ、僕が好きな宝馬賞、宝馬賞関がおったから、宝馬賞関は所作がすごい綺麗やって言われてるんで、
はい、
その宝馬賞関のこの所作を見ながら解説お願いしますみたいな感じで言われてて、
はいはい、
むちゃぶりかなと思ったけど、
はい、
急に「はい」って、力水飲みますねこれ、はい、あの口の中の汚れを全部物を出すという意味です、
はい、
で大砂嵐飲んじゃいましたけども、
はい、
飲んじゃダメだよって後で言っときましたって言ったら北野さんがふんふんって笑ってた、
はい、
で次チリ長寿、
はい、
チリ長寿っていうのをこうあのつけてこう噛んだ時にあのこうさってなんかなんていうの、思考あの尊敬みたいなのにしてこうパチンって合わせて、両腕に手広げてパッて展開するんですけど、それチリ長寿、昔の感じではあの草とかその湿った梅雨に湿った草とか持ってこう手で洗って、
はい、
その手のこの邪気を、
はいはい、
邪気っていうかこう汚れを取るっていう意味があるらしいですね。
あ、はいはいはいはい、
あの長寿場って神社とか行ったらあるんですが、
うん、
あの長寿です、はいはい、そのチリはチリの長、あのあれですね。
なるほど。
で塩は塩巻くじゃないですか、
うん、
それもなんか清めるって意味で、
はいはい、
あの塩まあまあだいたい邪を払うのは塩みたいな感じになってますけども、
はいはい、
で次四股、
四股、
四股ってのは大地の邪気を踏み固めて、
うん、
そのいう意味があるんですけど、
うん、
その四股っていう字が見にくいで書くんですよ。
ほう、見にくいで書く、
はい、今はなんか四つの股かなんかで書くらしいんですけども、もともとは見にくいっていう字、酒みたいな字書いて、
はい、
あの 鬼、うん、鬼みたいな字書くんですけど、これで四股って読むらしいです。で尊虚、
はい、
尊虚っていうのは剣道柔道もするんですけども、うんうん、これは相手に敬意と、
うん、
あの敬意の念を持ってこう挑むっていう意味があるんですけども、
はいはい、
足辺に尊敬の尊、
うんうん、
足辺に居座るって書いて尊敬って読むんですね、
はいはいはいはい、
これは分かりやすいでしょうっていうこと言ってましたけども、
ははー、はい、かなり勉強になる解説ですね。
ねえ、そういうやつをしてるって、
はい、
ねえ、巡業でだからね、巡業が地方巡業とか行きたいなと思って、食器も見たいしね、
あ、まあまあね、はい、
思ってますけども、
はい、
はい、でね、ちょっとミラクルな取り組みがありましてね。
ミラクルな取り組み、
はい、竹風 VS 千代大鳥、
おお、
はい、まあ、千代大鳥関勝ったんですけども、
はいはい、
この時にあの竹風関がゴロゴロンって転んでいったんですよ、
はいはい、
行司、
うん、
玉水さん、木村玉水さん、
はい、
ゴロゴロンとこう転がってきた、あの滝風避けれずにこけちゃったんですよ、
はい、
ゴロゴロンって、
はい、
でその時のスロー画像みたいなのがあるじゃないですか、玉水大丈夫でしょうかみたいなこと言ってたんですけど、はい、ちょうど袴の、
はい、
あのオレンジの紐なんです、このオレンジ紫白の下がなんかオレンジかなんかやったと思うんですけども、あの階級みたいな、
はい、
階級って言うの、階級でいいと思いますよ、
はい、で
その袴の下にこう裾のとこにこう通ってるんですよ、紐が、
うんうん、
その紐が、
うん、
竹風、転んだ竹風の足の親指に引っかかってビョーンって引っ張られてるんですねそれでこけてしもうたんですよ、
ああ、
でそれ起きた時にあの足痛いんかなと思って、
はい、
こけた時に、
はい、
こう気遣って、あの気にしてるからな、紐をこう直してましためっちゃ紐引っかかってて、まあ、竹風も起きた時にパッて目に行ったのが自分の親指でめっちゃ紐伸びてるんですよそれね、まあそんな動画ないやろうけども、まあ、結構ミラクルやったんで、
ミラクル、
はい、そういうのね、あの面白いですから、
はい、
はい、で次いきますよ、
はい、どうぞ。
キセニャンと
キセニャンと
コトニャン、
コトニャン、キセニャンとコトニャンね、はい、
コトニャンって言いましたら我々はちょっと違う人を想像してしまいますけども、
まあそのコトニャンではなくて、
はい、そうですね、まあ、琴将棋空関ね、
はい、
あこの2人、稀勢の里、
うん、
いつも大体負けてで苦手やから、
うんうん、
ちょっと注目しようと思って見てたんですよ、
はい、
だね、取り組んで、
はい、
ガチンと当たって、
うん、
最初ガブったけどもそれもいや止めて、
うん、
みたいな感じでちょっと休む感じになったんですよ、
はい、
んだ会場から休むな休むなっていう声も飛び交って、
はい、
んだつ、あ、なんでしょうね、稽古量かなんか知らんけど、まあ、白鵬関に稽古つけてもうてるんですよね、はい、今最近稀勢の里ね、うん、呼び出されて、
はい、
でそれで、まあ、琴奨菊疲れちゃったんかな、
はい、
負けちゃいまして稀勢には勝ちましたけども、
はい、
まあ、いい相撲やなっていう話をねしてました。
まあ大関同士ですからね、
うん、ねえ、なんか白鵬が目かけてるっていうのもよう分かる感じがしますけども、
まあやっぱりそれは期待するでしょ
う、うん、
自分のライバルとなりうるのは実はやっぱりキセニャンなんだっていうところがあるんじゃないですか、
うん、
本当の意味で、うん、ね、去年2013年の五津屋の場所でね、
はい、
白鵬関と稀勢の里関が競い合って、結局稀勢の里関が敗れて、
はい、
白鵬関が優勝したっていう時もやっぱりその優勝した後のインタビューの時に稀勢の里関の名前を出されてましたからね、
うんうんうんうん、
やっぱり横綱他に2人いてるもののもう1人本当の意味でっていうところがあるじゃないですか、
うん、なるほどね、
はい、
わかりましたわかりましたって言ってますけど、
それはまあ、
はい、
あるんじゃないかなと私は勝手に思っております。
うん、で次、
はい、
白鵬関と、
はい、
都庁団に行きますよ。
どうぞ。
これこの日ってこれ10日目に出ましたよね。
10日目ですよ。
横綱勢安泰やったんかな。
10日目は横綱勢安泰ですね。
なんかねこの時ね、この取り組みの、
はい、
前に、
はい、
北の富士さんが、
うん、
笑わないって言って、
え、
笑わないって
、はあ、
いや今はね何か起きそうな気がするなとか言って、この白鵬で横綱何かありそうな気がするなって言ったんですよ。
ほう
ほう。でも仕切り合えへんし、うんうん、なかなか土地王山とでなんか正之助もこりゃ言
う
てるし正之助さんの話していいですか。
どうぞ。
でも年お年ですよね、
うん、
でまあ、身長もちょっと低い形の方なんで、
はい、
あれなんですけど軍配の、
うん、
にすごい長い紐がついてるわけなんですよ、
はいはい、
1メーターな2メーター近くあってなんかすごい長いあれあるんですけど、あれって土俵の土についたらあかんのんですって。でもつくじゃないですか、
うん、
こうあって、
はい、
こうドゥイヤーって言うてたらあぐーへくーって言うてたら つくじゃないですか。
はい。
ねえ、もう何の一番やったっけ。
白鵬と栃鵬山。
はいはいはい。でまあこのその感じで、はい、ちょっとヒヤッとする場面もあったけども、
はい、
白鵬勝ちました。
はい
はい。で前哨白鵬が、
はい、
11日目に、
はい、
大阪、
うん、
寝屋川区出身、じゃ寝屋川区じゃ寝屋川市出身、はい、境川部屋の豪栄道に、
はい、
敗退しちゃいました。
敗れましたね。
はい、
はい、
いい相撲でしたよ。はい、押し相撲というか、
うん
うん、いい感じで負けちゃいましたけども、
はい、
どうかな、これで1敗勢と2敗勢がバカになったな、
うん、
どうなんやろっていう感じで12日目いきますね。
どうぞ。
はい、ちょっとしらっとしましたけども、
はい、
正面木田富士さん、
はい、
向こう正面北陣さん、
うん、
実況は佐藤アナウンサー、大橋さん、
はい
はい、東大三部さんと誰か。はい、でね、まあ、これも因縁の対決なんですけども、
はい、
遠藤 VS 大砂嵐、
うんうんうん、
これ遠藤がずっと勝ってたんかな。前そう大砂嵐に負けた印象ないねんけど、
先場所もね、だから、うん、3月場所の時も連勝を突破してた大砂嵐にストップをかけたのが遠藤だったので、
うんうん、
まあ確かに注目される力士として結構因縁の対決というところありますかね。
だからね、遠藤が活躍して遠藤って言われてる中ね、
はい、
大砂嵐の存在ちっちゃいけどもって言って、はい、北山さん言ってました。ここはヒールのようにね、
うん、
立ち振る舞って、
うん、
彼に頑張ってもらいたいねとかって言って、
はい、
ヒールって、
うん、
別にないからね、そのにいるって、うん、悪い人じゃないしいい人やし、
そうですね、
と思ってたら立ち合いがガチーンって右からの勝ち上げパツーンって当たって遠藤クラッてきて、
あら
青天、うん、
ドーン
なっちゃいましたね。
はい、
でもねこれがすごい脅威になるって、勝ち上げが
痛そうやもんね、
うん、
特に大砂嵐関がかますと痛そうな感じはする。
勝ち上げてわかるかな、みんな。
まあいや、どうだろう、
張り手わかりますよね、うん、
張り手は手で張るからね、
張り手、喉はわかりますよね、
喉は、まあ、下からね、は
い、
こう
勝ち上げってなんか肘じゃないねんけど、この二の腕じゃなくて腕で
そう上がる あれなんて言ったらいいん
で
しょうね、
状態を起こすっていうか、ガチコーンとこの首、うん、モンゴリアンチョップみたいな感じの、
うん、
とこにガチンって入れるやつがあるんですけど、うん、それがすごい効くらしい、うん、でこの時も言ってましたけど、
うん、
まあ後々かな、舞の海さんが言ってましたけど、
はい、
これ上位陣にどこまで通用するか試そうと思ってんじゃないですかね。多分そう思ってますよって言ってましたけども、
うん、
ほんまそうかなと思って、それでね、インタビューですよ、
はい、
大砂嵐、
はい、
勝ち越しやったんかな、
その時点で、もう今場所、うん、あ、そうですね、12、1、2、3、4、5、6、7、8、
ね、勝ち越しがかかってた、ね、
そうですね、
勝ち越しやったんで、
はい、
インタビューですって、これ、サメさん、インタビューしてましたけど、
はい、
もうさっぱり何言うてるか分からへん。何言うてるか全然分からへんんですよ。よし、よし、いや、ありがとうございます、みたいな感じの。
しょうがないね、
そんな力士以前におったなと思ってるんですけども
、はい、
ねえ、で次ね、はい、いきます、
はい、
まあ、横綱白鵬対稀勢の里、
うん、はい、
これどうなるんかなと思ったけど、
はい、
すごい全然なんていうの、あれやね、あれなんていうの、立ち合いがいつも合えへんっていう話出て、稀勢の里と白鵬関の立ち合いが、
はいはい、
絶対2回ぐらいは仕切り直すんですけど、
うん、
あらあらあらとか言って翔之助が、
うん、
うれとか言って、あらあらあらみたいな感じのこと言うんですけど、でこれやっぱりこれ損したなんか出遅れる感じに立っちゃって、
うん、
稀勢の里が、
うん、
バチーンって押さえてもそのまま終わっちゃったんですけども、
はい、
もったいない試合やったなっていう感じでやったんですよ。
うーん、
試合言ってしまった、
うん、
もったいない取り組みやなと思って、
はい、
で次ね、
はい、
鶴竜と豪栄道ですわ、
ここの一番ね、
はい、この一番が問題なんですけども、
はい、
豪栄道が有利でこう下って投げかなんか投げた時にちょっとチラッと曲げをこう掴んじゃうんですよね、
はい、
でそれがなんか見てた白鵬が出上げて物言いついて、
はい、
曲げは掴んでおり 反則負けとしますみたいな感じのことがあって、
そうなんです
よ、負けちゃったんですよね。
そうです、12日目のね、うん、
はい、
このまあ鶴竜公営道線っていうのが一つねキーになったば、
そうです、
ところでありましたね、
これもしゴールド買ってたら、うん、その次の日の取り組みもちょっと、はい、ちょ変わってるし、
はい、
ひょっとしたら稀勢の里優勝があったかもしれへんわけですから、
そう、そうなんですよ、勝負のあやというところですけれどもね、まあそれはルールの中に定められたことでやってるんでね、やっぱりそのまげを掴んだら、
は
い、その時点でもう反則アウトっていうことで ね、
ね、
うん、そう、まあ、ただでも思ったのは横綱よく見てたなっていうところですね、
いつも下ばっかり向いてるのにね、
そう、そうなんですよ、うん、あんまり人の取り組み見てないんですよね、
うん、
そう、あの白宝石、
はい、
もうやっぱり自分の取り組みに集中するなりなんなりっていうことで目を閉じられたり下向いてたりすることが多い中、
うん、
その取り組みだけはちゃんと見てた、
はい、
というところなのかなと。
やっぱり豪栄道に厳しいんかな。
まあそれでなくても前の日自分任されてますしね
まあね、うん、そういうのあるんかなと思ったりもするけど、
うん、
まあでも気のせいだと思うからまあいいんちゃうかなと。まあ眉毛じゃないわ、曲げをつかむのが反則やっていうことはね、ルールは改めてなんかちょっと改正せん限りは残るからって言うてはりましたからね、
そう、
はい、仕方がない
です、そうなんですよ
っていうのもね、
そうなんですよ、
14日目のね、
そうなんですよ
ね、
はい、
稀勢の里と春馬富士関の戦いになるわけですけども、
そうです、
取り組みね、
はい、
はい、なるわけですけども、
はい、
この時に、
はい、
なんかバターンって稀勢の里関がこう突っ込んだ感じで突っ伏して倒れちゃったんですけども、
はい、
その時物言いついて、
はい、
スローを見ると春馬富士関が曲げ掴んでて、
はい、
で勝った後にあーっていう顔してるし、
はい、
あ掴んじゃったかと思って、
はい、
軍配はこの時ね稀勢の里に上がってたんです。
そう、
はい、
そうなんですよ、すぐに稀勢の里に上がってたんですよね、
うん、
なんでって思った、まあその体の出るタイミングとかでなんかそんな先に足が出てたとかあったのかなと思ったら、うん、そうじゃなかったんですね。
そうじゃなくて見てたっていうことですね。
そう、
はい、
あさすがと思いましたね、
はい、
行司さんが、
うん、
と思ったところで、ただまあやっぱり春馬富士関もあれちょっと取り組みの後の顔を見ると、
はい、
あもうやっちゃったなっていうの分かってたんでしょうね。
そうそうそう、もう抜けんかったって言ってたしね、後で。
そう、その日14日目の解説、そうそう、これもちょっとお話をしようと思ったんですけど、お車親方だったんですけどね、
14
日目、おそらくこの横のところにもう入っちゃったんでしょうね、
はい、
っていうことをお話しされてて、
うん、
も
う
それもお車親方もご覧になって分かったし、それはもうなおのことを取ってる本人であれば、
う
ん、
はい、
もうそれは分かるだろうっていう話だったんでしょうね、うん、
引っ張られたらねやっぱすぐ古典で行くらしいです。そりゃそうですよね、
うん、
うん、
まあ急所は急所ですからね、やっぱり、はい、そら、そらそうだと思います、
うん、
ただでもまさかこの一場所の中で、
ええ、
横綱に関わるところで、
はい、
2回もそのまげをつかむということで、
うん、
負けたり勝ったりっていうのがね、
うん、
あるとは思いませんでした、
ね、ほんまですよ、
はい、
ということで、
はい、
千秋楽、はい、北の富士さん、
はい、
舞の海ちゃん、
はい、
藤井さん、
はい、
佐藤刈谷、
すごい、もうまさにゴールデンクインテッド、
はい、これも多分この今場所9回目ぐらいの飲み会じゃないかと思うんですけども、はい、
はい、
でまあまあこの日にやったらもう優勝が出てきますよね。各団の優勝インタビューみたいな感じで、
はい、
重量インタビュー、
はい、
伊豆の城です。伊豆の関どうですかって、モンゴル出身のね、
はい、
なんかすごいまだ彼も、
はい、
負けが言えてない、
はい、
すごい残切りな感じな、
はい、
あれですけども、すごい力士上がってきたね言うてました。
もう風格あるねっておっしゃってましたからね、
うん、強そうらしいね、
うんうん、
各団の優勝インタビュー、
うん、
3段、
うん、
3段優勝、
うん、
桐嵐さんです、
はい、
茨城県道の区部屋出身
道の区部屋出身、
茨城県出身道の区部屋、うん、
はい、
っていう感じでね、
はい、
各団の優勝インタビューも出てきてました。
出てきてましたよ、
はい、
その話をするんであれば、
うん、
最近はちょっとその各団の優勝もちゃんとチェックしておこうと思いまして、
おっと、
先場所幕下の優勝が栃ノ心だった っていうことを言ってたじゃないですか、うん、で、まあ、あの3月場所も栃ノ心優勝して、うん、実はこの5月場所も栃ノ心優勝してるんですよね、幕下、
うんうんうん、
まあ、よくあの膝のね故障から立ち直られて、うん、幕下とはいえ2場所連続で優勝されたので、
うん、
西の6枚目で取られて優勝ということはもう来場所は十両ということで関取に復帰されるんじゃないかなと、
うん、
ね、あの各界のニコラスケイジと同じの土地の親戚がついに復活されてきたということを思いましたね。
待ってました、
待ってました、
はい、
で、あとあの序二段であの阿鼻子っていうね、
はいはいはい、
力士が優勝して、うん、で、3月はあの、序の口で優勝されたんですけど、
うんうんうん、
で序二段に上がってもこれもまだ連続優勝ですよ。
優勝しましたか。
追手風部屋でだから、遠藤関の1年先輩でっていうことなんですよね、
はい、
彼あの日大の相撲部でしょうか、
はいはいはいはい、
で先輩後輩の関係だったんですけども、
うんうん、
まあ、後追いという形になりましたが阿鼻子関も、まあ、頑張ってらっしゃるなということを思いましたね、
うんうんうんうん、
で、まあ、先あの名前の出た十両の一ノ城については、
はい、
まあ、モンゴルからやってきた、
うん、
これもまたあの怪物候補ですけれども、
幕
下の付け出しでデビューして3場所目だったみたいですね。
十
両初あの十両に入って初場所初めての場所で優勝そのまましちゃったと。
うん、
これはなかなか来場所以降が楽しみだなと。
怖いない
うところですね。
怖いなやだな、
そう
怖いなって言ってて、
そう怖いな怖いなっていうね、本当にところになりますけれどもね、
はい、
はい、そんな感じでしたけれども、
さすがです、
はい、
ちょうど僕が取り逃がせるとこをちゃんとフォローしてくれる、なんという
もう言わずもがなな感じでございますけれども、
はい、大橋さん、
はい、
名コンビ、
はい、ありがとう、
はい、で次妙義龍と荒鷲、
荒鷲、はい、
妙義龍と荒鷲はこれ妙義龍負けたんかな、
妙義龍最終日、あ、これは荒鷲との戦いで妙義龍勝って勝ち越しを決めたんですね、
あ、勝ったんやね、
そうですそうです
でね、
はい、
あの舞の海さんが、
はい、
妙義龍は、
はい、
10勝するってね最初に初日に断言してたらしくてこの時に北本さんが舞の海くんはいはいはいって10勝するってその日言ってたよね、いや覚えてましたか、すると思ってたんですよねって言って、でこの時舞の海さんにカメラがバーンって切り替わりますね、
はい、
ちょっとあの冷や汗かいてました、あとでしばかれるんちゃうかと思って汗かいてますよって言って言われてます、
しょうがないね、
あのほんなら北本さんがあごめんごめんって言って脅してごめんごめんみたいな感じ今日はお前あれだぞ一斗缶一気だぞみたいな感じのことは多分言われてないと思うんです
まああのこれね妙義龍関といえばあの境川部屋になるので、
うん、
そのまああの舞の海さんがコーチしてる部屋、
はい
のね、力士なので、
ええ、
その調子の良し悪しっていうのもやっぱり把握されてたんでしょうね、だからまあ小場所動きいいからまあ受賞してくれるんじゃないかなっていうところも含めてやっぱりあのその期待のこう気持ち込めて言われたところもあると思いますけど、
ええ、まあでも発勝したと、
そう、まあ、あの勝ち越したんでね、
うん、
そこはあの責任を果たしたというところはあるんじゃないかなと思いますけどね、
まあいい感じで、
はい、
宮城優関もね調子が出てきたんじゃないかと思うけど、
うんうん、
もうちょっとねあの強い時の妙義龍関みたいな、うん、
はい、
強さがもうちょっと持ってほしいなと僕も思ってます、
はい、
はい、次佐田の海、
はい、
バサス玉鷲、
はい、
佐田の海さん勝ちましたね、
勝ちましたね、
はい、
あの土俵際でこれも私最終日は見てたので、
うん、
あのうまく切り返して、
うん、
いなす感じで
なんかくるんって感じ で
そうそう、うん、土俵際すごいって思いながら見てたんですけど、
はい、
これでね
全然すごそうに思って
ない、いやいやいやいやいやあのすごいって思ったのはその力士って、
うん、
あの大きな体だから、
はい、
みんなあの俊敏そうに見えないんだけれども、うん、ものすごい俊敏なんですよね、本
当に柔らかいっていうね、
柔らかい、うん、あの土俵際というかあのなんていうかね回し、いや回しだあの、その土俵を割るっていうところのね、
うん、
瞬間でなんとかあの徳田裏があればそこのところに足を引っ掛けたりとか、そこのあの瞬発力はすごいなと思うんですよね、
うんうん、
で、まあ、この佐田の海関の一戦に関しても、
はい、
あ、うまい、すごいって思ったんですよ本当に、
はいはいはい、
でそれで10勝ですからね、
10勝ですからね、
そう
で親子揃って新入幕敢闘賞決まったと、
決まったと、
史上初、
史上初
ということでね、
そうですよ、
彼も結構期待できる人ですよ、
そうこれもまたあの先ほども申し上げましたが境川部屋の、
うん、
まあ、これまた力士ですから、
はい、
まあ、これもねやっぱりあの舞の海さんは嬉しかったんじゃないですか、
ですよね、
はい、
まあ、この時、まあ、祝杯もあげたんですよね。
そりゃそうでしょう、
はいはい、で次、
はい、
鶴竜 VS 稀勢の里、
はい、
どうなるんかな、優勝決定戦もつれ込むんかな、
はい、
っていう感じで、
うん、
もうこの時ね、あの白鵬か稀勢の里かみたいな感じで、
う
ん、
そう
で白鵬が負けたら、
うん、
あの優勝決定戦、
はい、
白鵬勝ったらそのまま白鵬優勝みたいな感じだったんで、
はいはい、
稀勢にゃん頑張れ頑張れと応援してました。僕も力自然に入ってました。
まあ、あのこの時点で、
うん、
白鵬関1敗稀勢の里関2敗、この2人しか優勝の目はなかったと。
なかった
で、稀勢の里関は負ければその瞬間にもう白鵬関優勝だ、
優勝
もう勝つしかなかった、
そうそうそう、
という中でね、
うん、
相手横綱ですよ、
はい、
まあさあそれでどうかっていうところで力入りますよね、
うん、
でその結果ですよ、
はい、稀勢にゃん勝ちました、
はい、
はい、おめでとうございます、
おめでとうございますでした
と思って僕もね白熱した感じで、
はい、
白熱した感じでよう分からへんけど、
うん、
頭が違う違う違う、あのすごいあのボルテージ上がって、
はい、
あのちょっとうわこれ優勝あるんちゃうかと思って感じで見てたんですけども、
はい、
次やっぱり白鵬と春馬富士、横綱同士ですよ、
うん、
で春馬富士関もね結構白鵬に勝ってるからどうなんかなと思ったら安泰
安泰
745勝目
うん、そうですね、
うん、優勝29回目、
はい、
しちゃいました、
はい、
おめでとうございます、
おめでとうございます、本当におめでとうございます。そうなんですよね、
うん、
やっぱり強かったっていう、
そうですよ、
ところ
大橋さんの名台詞でおなじみの、
名台詞でおなじみのやっぱり強かったっていうところなんですけれども、
うん、
ただあのこの千秋楽楽日のその最後の取り組みでね、横綱同士の戦いっていう時に館内がちょっとおかしな雰囲気だったんですよね、
うん、
うん、あの春馬富士コールが起こってたので、
そうそうそう、起こってましたね、それでも起こりましたね白鵬は、
そうやっぱりちょっとうって思ったんでしょうね、
うん、
いやいやいや、そら日本人の心境としてっていうか、
はいは
い、
優勝決定戦見たいという、
見たいっていうね、
うん、
その観客の気持ちは分かるけれども、まあやっぱりねえっていうところあったんじゃないかなと、
ね、横綱はね、
うん、
負けちゃいけんですからね、
そう、
うん、
その責務をただ一人やっぱり果たしたのは白鵬関だった、
強いね、強なったね、ほんまに横綱にあと勝って当たり前みたいな感じになってますけども、朝昇龍がおった時、
はい、
なんかそんなこんな強くなかったよ、
うーん、
うん、
まあその目立った強さっていうところで何でしょうかね、朝昇龍関は確かにそう目立った強さだったんですよ、うん、あの豪の横綱だったので、
はいはいはい、
でどっちかというと銃の横綱だと思うんですよね、
うん、
もちろんもうあの豪もまさあるんですけど、あの何ですか、海王さん朝香山親方がね、
はいはいはい、
自分が当たった横綱の中で強いなと思ったのは、
うん、
やっぱり貴乃花とその白鵬だったっていうコメントを残されてるみたいで、貴乃花の強さとは違うけれども、
うん、
白鵬はその当たった感情全部力もう抜けさせる、自分が力入らないような状態にさせるって、それがやっぱりすごいなっていう風に思われたそうです。やっぱりあのなんか力抜けるような感覚になるみたいです。
そうか、
そう、
それが強さの秘訣だね、
秘訣の一つだと思いますよ。
うーん、
やっぱりでね、
うん、
あといつも申し上げますけど彼はずっと綺麗な体で、
はい、
場所向かわれてますし、
サポーターなしの、
なしの、
うん、
だって手につけてるテービングぐらいしかないじゃないですか、うんうんうんうん、いつも見るのって、
うんうん、
もうそれ以外もう本当に綺麗な体で、よくあんな怪我せずに来られるもんだなと、
ねえ、稽古量が半端ないんかな、なんかあかんけど、でですよ、
ですよ、
この場所を振り返ってみて大橋さん、
はい、
総括お願いします。
あ、なるほど、
はい、
まあ、白鵬関が14勝1敗で29回目の幕内最高優勝を決められて、
ええ、
本当に素晴らしいなと思ったというところと、やっぱりあの稀勢の里関がね、
うんうん、
13勝2敗ということで、
ええ、
それに次ぐ成績で、
はい、
まあ、ちょっとあの14日目のそのね春馬富士関の一戦がやや一つついたところはありましたけれども、うん、
ええ、
とはいえ、まあ、13勝2敗という、まあ、白鵬関に次ぐ成績だったので、
うん、
また来場所ね、
来場所ね、
7月場所、いつもまあこの話をした翌場所が、もう一つうんってなっちゃうところがあるので、
うん、
立て続けにいってほしいなと思います
ですね。
もうやっぱり、
まあでも本当に悔やまれるんはね、あの11日目ですか、
はい、
12日目ですか、
はい、
図鑑をしますか、白鵬関と直接対決した時の、
はい、
あのその電車道みたいな感じでボンボンと押さえ出してしまった、立ち合い合わずにっていうのが一番悔やまれるなっていう、はい、なんか振り返ってみたらそうでしたね。
そう、まあ、嫌な相手だと思うんです、本当に白鵬関にとって、
うん、
これ優勝決定戦になってどっちが嫌かって言われたら、きっと白鵬関の方が嫌だったと思うんですよ。
そうですよね、
やっぱり追う側の方が気持ち楽ですし、
はい、
追われる側はやっぱり大変なんですよね。だからまあ逃げ切ったっていうところで本割で優勝できたのは白鵬関にとっても良かったんじゃないかなと思いますけれども、
まあ
その稀勢の里関がね、次まあその7月場所名古屋場所でどんな成績を残してくれるのかっていうところが一つ本当に楽しみなところでありますし、
はい、
あと鶴竜関がね、まあ、9勝6敗という成績で、まあ、この初場所3月場所のことを思うとやっぱり物足りなさが残ったんじゃないかなと思うんですけど、
はい、
やっぱりねこれ初日、井筒親方のコメントが出てたんですけど、
うん、
まあ、この2ヶ月間が本当に忙しかったと、まあ、やっぱり稽古とかよりも、
うん、
なんか慌ただしさで2ヶ月過ぎてたっていうことをおっしゃってて、やっぱりその奉納土俵入りとか、あと何やかんやのイベントもあったんでしょうね。そう、井筒一門から出た横綱ボーンっていうことで押し出されて2ヶ月、まあ、鶴竜関も忙しかったんだと思います、相撲土俵以外のところで、で、なんかこの30年ぐらいの横綱がその、横綱に昇進したその直後の場所の成績を見て優勝した力士って2人しかいないんですって。鷹の里、
はいはいはい、
と鷹の花の2人しかいてないっていう風に出てましたよ、なんかデータが。だから、まあ、それはもう多分同じようなケースになるんじゃないかなと思って。
なるほどね。
だからまた来場所以降鶴竜関もね、
うん、
きっと巻き返してくれると信じたいと思います。
ね、
あとは何でしょうね、
うん、
まあ、琴奨菊関が5勝10敗というところで角番で来場所を迎えられるわけですけども、
はい、
まあ、巻き返しをもちろん期待したいところですし、
2回目の角番、
3回目、
2回目
か、ね、
うん、
巻き返しを期待したいところですし、
はい、
あと栃尾山関がね、関脇の地位でもう安定した力を発揮し始められてるなということを思います。
そうやね、
まあ、もともとね、平幕同士の優勝争いっていうことも経験されたこともある土壌山関ですので、うん、
はい、
まあ、安定した成績で彼も、まあ、本当の意味で大関候補の威嚇に名乗りを上げられたんではないかなと、で豪栄道関8勝7敗で、まあ、ずっとその関脇で勝ち越しの記録を更新されてるんですけど、
うん、
やっぱりもうワンパンチ欲しいところですよね。
ですね、うん、
上位陣の中で本当に、
うん、
ずっとずっと安定した成績を収められてますけれども、関脇勢に期待したいですね、また来場所ね。
そうですね、この2人がやっぱり要ですね、
うん、要な感じがします。
うん、
あとは、
はい、
あとは何でしょうね、まあ、3勝取ったということで豪栄道関殊勲賞、
うん、
で勢い関が10勝4敗で敢闘賞、
はい、
で最後、まあ、さらに先ほど名前の出た親子2代の新入幕3勝10勝になった佐田の海関10勝5敗敢闘賞というところでね、
はい、うん、
まあ、彼らはもうやっぱり本当に頑張られたと思いますけれども、その他の力士でこれというのは、やっぱり先ほど名前の出た宝馬書籍ですね、
うん、
十両優勝していきなり前頭7枚目で、まあ、再入幕されたわけですけども、
はいはいはい、
9勝6敗で見事に勝ち越しを収められましたので、
うん、
また幕内、まあ、上位になってさらなる飛躍をというところを思うところですね。まあ、錣山部屋ですし、
はい、
まあ、井筒部屋のね、まあ、なんていうか本流が井筒あって、
はい、
錣山、
はい、
まあ、分家みたいな形になってるんで、
うん、
そういう意味では鶴竜関に続いて宝馬鐘関にも頑張ってほしいなと思うところでございました。
うん、優しい顔の一問やね、はい、
優しい顔の一問、確かに、
はい、
うん、穏やかな一問ですね。
そうですね、頑張ってほしいですね。まあ、遠藤関も注目されてますんで、
はい、そうですね、
大砂嵐に負けないように、
そうですね、
はい、頑張っていただきたいと思います。
そうですね、
いう感じですか。
長い話になりましたけれども、
長かったですね、
はい、
ちょっと急がないとね、
はい、
大橋さんにしばかれるんで、
いえ、いや別に、まあ、それは大丈夫なんですけれどもはい、長いお話で
要領が、はい、
まあ、そんな相撲話が繰り広げられました。
はい、
もうちょっとだけ続くのだぞい。